時刻は6時37分を回っています。続いてはニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。はい、今回のテーマは遺体の解剖です。
はい、
重そうに聞こえるテーマですけれども、重要性が高まる一方でいろんな課題というのも見え隠れしているんです。
はい、
入門先月14日掲載の新人ゼロ法医学教室の異常についてピックアップしてお伝えします。
ドラマなどにもなりましたけれども、法医学って遺体を解剖してその死因だったり真実に迫っていったりするものですよね。
そうですね。例えば人気サスペンスドラマ法医学教室の事件ファイルでは名取裕子さん演じる法医学者が遺体のわずかな痕跡から事件を解決していきますけれども、はい、病死とか事故、自殺、それとも殺人か、亡くなった人の死因を究明する解剖の重要性が高まっているんです。
はい、
実際の解剖は明らかな病死や老衰ではない異常死のうち警察や自治体などが必要と判断した場合に行われます。
はい、
大きく分けると犯罪捜査が目的の司法解剖と感染症予防など公衆衛生が目的の行政解剖の2つがあって、
はい、
主に大学の法医学教室で行われています。
この異常死のうち、はい、実際解剖される割合というのはどのくらいなんでしょうか。
これがですね、実は日本国内の解剖率というのはヨーロッパ諸国よりも低いままで、警察庁によりますと去年の全国の異常死およそ17万件のうちおよそ2万件で解剖が行われて、
はい、
解剖率はおよそ 12% となっています。海外では2011年の調査報告でスウェーデンやフィンランドがおよそ 80% から 90%、
はい、
イギリスやオーストラリアがおよそ 50% と高く、日本は遠く及んでいません。体の傷や感染症の影響などの異変を見落とせば犯罪が闇に葬られたり感染の拡大を招く恐れもあります。
はい、
しかしながら解剖の実施状況は全国でばらつきがあるんです。
どうしてこの実施状況にばらつきがあるんでしょうか。
解剖率を都道府県別に見ると兵庫 36%、 神奈川 35%、 東京 17% に対して本県群馬や埼玉、広島など10県は 5% 未満と地域格差も大きくなっているんです。
はい、
司法解剖は国の予算で全国一律で行われるのでばらつきの原因は自治体が公衆衛生目的で行う行政解剖の方にあるようなんです。
はい、
この行政解剖は主に自治体の予算で行われています。東京23区や大阪市、神戸市などには監察医制度というのがあって医師が常勤したり設備も充実しているんですが、
はい、
地方では大学の多くで法医学に関わる人や機材が不足していまして、日本法医学会によりますと全国のおよそ80の大学の法医学教室の多くで教員の医師などが定員割れしている状態なんです。
ああ、そうなんですね。困った状態ですよね。
うん、そうなんです。
タイトルにあった通り、新人ゼロ、その新人の医師の方がゼロってところもあるんですか。
そうなんですよ。ちなみに福島県では過去7年間法医学教室に入った新人医師がいないということなんです。
そうなんですね。
福島県立医科大学の黒田直人教授は地方では事実上法医学者の職場は大学だけ、若い医師にとって魅力的ではないと明かしています。
地域の格差による影響というのも気になりますね。
はい、新型コロナウイルスへの対処でも地域格差の影響が出ました。地方では感染防止設備が整っていなくて患者の遺体を受け入れられない大学も少なくなかったそうです。
はい、
歴史を振り返るとヨーロッパなどでペストが大流行した14世紀頃に西欧では不審死をした人の遺体がすでに解剖されていました。
はい、
で15世紀以降も解剖は盛んに行われて西洋医学の礎が築かれたんです。 千葉大学法医学研究教育センターの教育研究センターの石原健二特任研究員によりますと、欧米ではまず解剖して死因を調べ、はい、その結果を犯罪捜査や公衆衛生に生かすというシンプルな考えで、解剖は国などの専門機関が一手に担っているそうなんです。
欧米は解剖に対して積極的な感じなんですね。
そのようなんですね。一方で日本は歴史的に出遅れました。あの杉田玄白らが罪人の遺体解剖を見て解体新書を出したのは1774年です。これ江戸後期になってからです、
はい、
で司法解剖は明治時代にドイツから伝わって、行政解剖は戦後の連合国軍総司令部 GHQ の指示に由来しています、
はい、
そしてこの流れというのは現在まで引き継がれて、解剖はこの目的別に分かれたままなんです、
はい、
さらに関係機関も司法解剖は警察や検察、行政解剖は都道府県など多岐にわたっていまして、
はい、
千葉大学の石原特任研究員は複雑な制度が解剖率上昇の足かせになっていると説明しています。
欧米とは随分違うんですね、うん、何か対策というのはあるんでしょうか。
はい、こうした現状を変えようと今年の4月に施行されたのが死因究明推進基本法という法律です、
はい、
法医学分野の人材育成や設備の充実化を進めて、専門機関の整備も検討するように促しています、
はい、
龍谷大学の福島至教授は、国が主導して専門機関の創設に動き、死者の情報を悲劇の再発防止に生かすべきだと強調しています。
解剖によって犯罪が明らかになるケースもあるということですよね。
そうですね。なお司法解剖と行政解剖に加えて、
はい、
2013年から犯罪性が低くても警察署長の権限で死因や身元調査のための調査法解剖というものも行えるようになりました、
はい、
この背景には病死などとされて事件性や犯罪死の見逃しが相次いだことがあります。警察庁によりますと、この調査法解剖の実施件数は徐々に増えていまして、
はい、
例えば風呂場で溺死したとされた幼児を解剖して暴行の痕跡が見つかって事件化されたケースというのもあるそうです。
そうなんですね。真実を掘り起こすという意味でも、うん、その解剖の重要性というのが高まってきている中で、その課題の解決も進めていけるといいですよね。
そうですね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュース版のページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。